오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은
神の御言葉は両親への従順は正しく義である。エベソ人の手紙6章1節です。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。アーメン。この時間、御言葉を聞くために、また牧師先生のために祈りましょう。神様の御言葉が悟られるように、またそれによって私たちが変えられるように、そのために祈りましょう。
神様の御言葉を聞くために、また私たちが変えられるように、そのために祈りましょう。우리의마음의교만함을내려놓게하여주시고우리마음에온전하지못했던것을내려놓게하여주시고겸손한옥토와같은심령이되어지기원하오니이시간우리의마음을변화시켜주시오며하나님의말씀을아멘으로화답하며들을수있는자를내실도록역사인도하여주소서말씀이증거되실때하나님께서함께하셔서우리에게주신성령을통하여감동받게하여주시고그말씀을듣고변화되는각각의심령되어지게하사말씀을증거하시는가운데힘을허락하여주시고역사하여주소서은혜와진리가충만한시간되어지기원하오니하나님께서함께하셔서우리의걸음이어떻게변화되어야될지하나님께서원하시는걸음이무엇인지를분명히알수있는우리의모든시간될수있도록역사인도하여주옵소서주께서도와주옵소서
하나님아버지
지친하루감사마세이나루히가미노미코도바오키키마스このしもべに神様力を与えてください。神の御言葉を述べ伝えるとき、生徒たち一人一人神様を悟ることができるように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
부모에게순종하는것그리고
両親に親に従うこと、そして親に親を敬うこと、これはすべてのキリスト者たちが当然誠実に行わなければならない本分です。ある人たちはこう考えます。親に従うこと、親に従うこと、これは肉に属することだから、世の中のことだから、霊的なものではない。従ってキリスト者の人生では、親に従うこと、これは副次的な問題なので、そんなに深刻に考える必要はない。すべての信仰の問題を先に解決した後でする問題だと考える人たちがいます。しかしこれは間違った態度です。親に従うこと、また親に親を敬うこと、これは霊的なものとは無関係だと断定すること自体が誤った考えです。なぜなら人間の人の良い行い、毒のある行いは神の構成質を映しているものです。神に似た姿を表しているものです。親に従うこと、親を敬うこと、これは神の国の秩序に属するもの、神の国の環境に属するものです。神の国で私たちが持つべき性質です。それゆえ親に従うこと、親を敬うこと、これは神の国の環境に属するものです。それゆえこれを大切に思わない考えは間違った考えです。
사람이 구원의 문제에 해를 가한다거나 방해한다거나
もちろん
사람의 신앙을 유지하게 하는데
오연히 従う行為や決定が救いの問題を信仰を保つ道理に反する場合になったら、この親に仕える親に従うこと、このような行動を信仰の問題より優先されることはできません。例えば親が子供にイエスを信じることを禁じる場合、そのようなことに従うことはできません。親に従うこと、親に仕えることは大切ですが、そうするために主に仕えず主の御心に背くならば、これはまるで主の国の秩序を守りながらも、その国の主人でおられる方、その方を命を懸けてその御国を建てられた方を拒むことと同じです。同じになります。親に仕えること、それよりもその親に仕えなさいというこの神の御心を悟って判断するのがもっと重要です。もちろん親に従うこと、親に仕えること、これは徳のある行為、正しい姿ですが、それが神の御心に反することになったら、それは行ってはいけない行為です。イエスは人々に何と言いましたか？死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさいと言われました。ルカの福音書9章56節から62節までです。そして彼らが道を進んでいくと、ある人がイエスに言った。私はあなたのおいでになるところならどこにでもついていけます。するとイエスは彼に言われた。キツネには穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。イエスは別の人にこう言われた。私についていきなさい。しかしその人は言った。まずいて私の父を葬ることを許してください。この人今葬式だから、それを終わってからあなたを従いますと言ったのではありません。その自分の親に寄せ合わせて、親が死んでたらその後イエスに従いますと言ったのです。すると彼に言われた。イエスは何と言いましたか？死人たちに彼らの中の死人たちを葬らせなさい。あなたは出て行って神の国を言い広めなさい。ですから私たちが良い行い、親に従うこと、もちろんこれも良い行いですけれども、それを神の御心より優先視してはいけません。頻繁に起こることではありませんけれども、親なのに親が子供たちに正しくないことをさせ、ですから不道徳的な目的を成し遂げるために、子供たちを強制的に自分に従わせようとする場合、このような場合も、そのいくら親だといっても、親に従いなさいと言われたとしても、それに従うではいけないですよね。例えばこれを盗みなさいと 親から言われたとして、それに従って盗んではいけないですよね。親に従うこと、親に仕えること、一番良い環境は、親もイエスの中にいるもので、子供たちもイエスの中にいるもの、お互いにイエス・キリストの中にいる環境、こうなった環境が、本当に美しい環境で、お互いにイエス、子供が親に従うこと、これは美しい行為として完成されるのです。親に従うこと、親に仕える行為、これは主に喜びとして受け入れられるものとなります。じゃあここで私たちまた考えてみましょう。信仰のため人間の道理は捨ててもいいでしょうか。親も子供もみんな信者です。親も子供もみんな信者であるこのような環境の中で、人間の道理は、人としての道理は捨ててもいいでしょうか。私たちが心に留めておくべき大切な原則があります。いくら信者だといっても、信者だから信仰があるといっても、また信仰深いと自負していても、人としての道理を捨てる人なら、その人は神の前で正しくないことを行っているものです。天人を捨てる人、人としての道理を捨てる人、このような人は神の義を捨てるものとなり、そのような人は神を喜ばせることはできません。この世において不義なもの、そのような人も神の前にも不義なもの、不義な行いをするようになります。この世において不義なものは神の前にも不義なものです。世の中のことで悪い行いをする者は神の前でも悪い行いをします。世の
中
ルカの福音書16章10節から11節までです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実なものは大きいことにも不忠実です。ですから、あなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。残念なことにこのようなことが頻繁に起こります。イエスも直面した事件があります。ゴルバン事件。
유대인 지도자들에 대해서도 말씀하셨어요. 잘못됐다. 고르반 사건에
바리사이비도다치 유대인들이 종교적이니 대대적이니 그 종교적이니 율법을 守っていましたけれども 彼らは 神の御心から 완전히 外れていました. 바리사이비도다치 彼らは 献身的に 神の働きをする 働きのために 一生懸命 働きました.
그러나 주님은 뭐라 그러냐면 열심히 일하는 거나 그런데 이것은 하나님의 계명의 근거에서 나온 것이기보다는
しかしそのような人たちに神は何と言いましたか? マルコの福音書7章8節です。 あなた方は神の戒めを捨てて人間の言い伝えを固く守っている。 また言われました。あなた方は自分たちの言い伝えを守るために欲も神の戒めをないがしろにしたものである。
그게 하나님 말씀인데 너희는 부모가 지금
모세와 아나타노 치치도 하하오 우다에 마타 치치야 하하노 치치야 하하오 노노시로모노와 시계니 쇼세라레루토 이테이마스. それなのにあなた方はもし人が父や母に向かって私からあなたのために捧げられたものはコルバンになりましたと言えば、その人には父や母のためにもはや何もさせないようにしています。こうしてあなた方は自分たちが受け継いだ言い伝えによって神の言葉を にしています。そしてこれと同じようなことをたくさんしているのです。人間は弱点があります。弱いです。しかし人間には道徳的徳に対する良心 良心が 潜んでいます。 誰 もこの 良心を 持っています。 堕落 する 前 の 人 の 人生 堕落した人生の中にも依然として残っている人間の性質、良心があります。人の良心はいくら堕落したとしても本来持てたその善なる徳に対する基本的な判断力、 また感覚をある程度持っています。それで善なる徳に対する判断と感覚を持っています。正しいことを極め 正しいことを見極め実行しようとする基準、それを人は持っています。たとえごくわずかだとしてもそのような良心を持っています。道徳的なことは簡単に起こることができる問題点です。ただし、少量이라도모든사람들이양심을갖고있어요。
그런데 사회는 이렇게 이미 인간이 타락한 것처럼 사회도 타락하였기 때문에
しかし 인간의 사회가 타락했습니다.
어떤 질서에 대한 완전한
그런데 인간의 사회와
자세를 갖지 않고 자꾸 파괴에 파괴라는
타다시사から 하즈레요토스루 즈마리
徳を外捨てようとする傾向が絶えずあります。자주싸움을한다든지뭐자꾸범죄를뭘자꾸속인다든지인간사회는뭘자꾸속이고잘못하려고하는경향이있습니다.사회가서로들그렇게하고서로그래서
이기노샤카이와このように盗んだり騙したり、このような徳を外捨てようとする傾向が絶えずあります。 で、このような試みが繰り返されることで、人間は自分の中にかろうじて残っている神を思い出させ、神と共感できるつながりを軽んじ次第に失っていくのです。このような社会には愛が良心が奪われて喪失してしまいます。
美
しい徳に対する良心の温かさは人によって異なり、多く持っている人もいれば相対的に少ない人もいます。中には両親をほとんど投げ捨て、ほとんど何も残っていない状態にある人もいます。このような人たちは感情でではなく知識的に両親について知っている人たちです。両親をほとんど投げ捨てた人、このような人たちはもちろん道徳的な行いをすることはできます。しかしそれは実際にはそれは真実な行いではありません。徳の愛行い、その価値、心の中ではその価値を認めていないにもかかわらず、人の目を気にして表面的に形式的に行っているにすぎません。人の目を欺こうとする基本的な姿勢をとっているのです。
1割
によって人を欺く仕組みがその人の内側に常に稼働しています。お互いに挨拶をしていますけれども、彼らは人を欺こうとそのような偽りを持って行動します。本当に悲劇的な現実です。その人とそのような人たちは神とのつながり来てしまった人たちです。彼らは知識的に神の御言葉を聞き神に会った人かもしれません。彼らの心には神に対するその心がないかもしれません。うちの教会分裂が起こった時もそのようなことを体験しました。 人としての道理、人としての道理を持っている人間としてはしてはならないことを彼らは平気に行います。口ではこれは神が望んでおれることだと言いながら、彼らはその悪い行いをします。偽りで多くの人たちを扇動します。多くの人たちが倒産して一緒にやれば、悪いこともや悪とは思われなくなる。このような心理を利用して人々を騙します。人としての道理、それを無視する人たち、このような人たちは世の中でも不義なもの、悪い行いをします。さらにこのような人たちは主の国の働きにも害を及ぼします。世の中でも自分の利益を求める人たち、主の教会でもその自分の利益を得ようと悪行をします。私たちがする良い行い、その良い行いは私たちがまず神の御心が何であるかを知っているかどうか、それによって私たちが良い行いをしているかをチェックしなければならないです。私たちがする行い、これ神の御心を知ってこそ私たちが良い行いをしたとき、神の中でも正しいことだと認められます。私たちがこの地上で行うすべてのことは後で裁きの対象になります。それぞれが行ったすべての行為、それによって私たちは報いを受けたり刑罰を受けたりします。重要なことは私たちの行いはその裁きの時判断されることですけれども、その行い自体が良いか悪いかではなく、その背後にある本当の心の動機、本当の心の動機によって評価されるのです。善なる動機によるものか、悪しき動機によるものか、その真実性によって判断されます。悪として評価されると刑罰を受けます。また善として評価されると賞賛と報いを受けます。良い行い、善なる動機によって行った全ての行動、これは自分の考えによって、自分の基準によってこれが良いものだと判断されるのではなく、神の基準によって判断されます。ですから私たちが霊的な働きを一生懸命したと主張する人、私は霊的なことを一生懸命やってきたとこのように思う人たち、ひょっとしたらその終わりが来たとき、驚くことになるかもしれません。 自分が霊的だと思って霊的なことだと思って一生懸命したのに、それが主を拒み善を退けていることだという現実に気づくと、その人は深く後悔し苦しむでしょう。ですから私たちが余裕を行いをしたと、その行いの基準は神の御心、神の御心です。私たちが神の御心を知って、それによって良い行いをすると、神の中でふさわしいものとして用いられるでしょう。ですから私たちが用に熟することだから軽んじたり関心がないと、このように無視してはいけません。神はこの世の中のことには関心を持たない、また世に属するものだから、これは無視してもいい。このように私たちが自分の考えを持って基準を持ってこのように話してはいけません。神がそれを通して働かれるようとする神の計画を無視することかもしれません。後でこのような現実に気づくと苦しむでしょう。
부모와자식간의덕
天人
관계덕의덕스러운관계
親と子の間で当然守るべき道理です。それゆえ天人、人としての道理は決して軽んじてはならないものです。キリストの中にいる者たちにとってこれは正しいことであり、当然すべきことです。キリストにあって、キリストによって学び、キリストを喜ばせる行為、これは正しいことと評価されます。私たちを救いに導いてくださる主の計画の中で、私たちをそのために私たちが従ったこと、これは神様が喜ばれ、また神の中で正しいことと話してくださ、評価してくださるでしょう。それで私たちは神の御心をよく知って、神の御心を、神の御言葉に基づく良い行いをして、神の中でふさわしいものと、神様が喜ばれるものと最終的に明らかにされることを、皆さんそのようなものになることを望みます。本部の御言葉です。この世の中はサタンによって、サタンによって堕落の呪い、サタンによって堕落したに人類に呪いが与えられました。その打撃を受けた家庭は、サタンの破壊、サタンの破壊、家庭を破壊しようとするサタンの計画、そこから家庭を守るため、家庭を通じて神の証人である人たちを守ろうとしておられます。サタンは家庭を堕落させて霊的感覚を失うようにします、失わせます。で、その世の流れにあまり困れるように家庭を攻撃します。 で、世の中のその不道徳的な哲学、システム、思想、それらが家庭に入り込みました。
ルート를다끊어버립니다나쁜사상을주입하여서세상에몰입하게합니다자그런데부모들은바로의와경건속에서자녀들기르는
의아다치가고도모다치요기도계획의눈앞가데
오늘날2025년오늘어떻게할까요
수아스그해결책을책임을持っています。
인도받는어떤첫출발점을어디서가져요하나님말씀안에가는
子供を育てるのに必要な指針、それは神の御言葉の中にあります。この聖書は2000年前完成しました。しかし神は変わらない神です。私たちの先祖に語られた神、今も私たちに語られておられます。語っておられます。聖書の言葉、これは時間を超えたものであり最新化されたものです。人間が持っている全ての文化的要素、それは神の掲示された御言葉の範囲内にあります。それゆえ私たちの基盤になるべき全ての指針、ガイドラインは神の御言葉、聖書です。私たちは聖書の御言葉を通して原理を
知
っていかなければならないです。神の御言葉の中に含まれているその御心、それを通して私たちは原理を、原則を知ることができます。それをもって私たちはこの人生を生きていかなければならないです。エペソ人への手紙6章1節から4節まで、そこには親と子の正しい関係について語っています。親と子の間の道理について書いてあります。エペソ人への手紙6章1節です。子供たちを主にあって良心に従いなさい、これは正しいことだからです。子供たちよと言いました。子供たち、子供たちといって、これは幼い子供だけを指す言葉ではありません。子孫すべてを指します。年齢より関係を指します。小さな子供だけでなく、大人になった子供も該当します。神との関係を意識して学べるほどの十分な年齢のある者たちを指します。養育を受けている子供たちです。
장성한자녀들까지그래서사실백성그리스도의교회전체에게말하고있는거나다르지
그리스도전교회전대인이가다대어아ですから子供たちと言ったから、これは小さい子供だけではなく、キリストの教会、キリスト教会全体を指します。
하나님예수님은누구세요하나님예수님어디계세요
主との関係を意識している、そのほどの年齢の者たちを指します。主にあって良心に従いなさいと言いました。従いなさい、従うこと、誤解しないでください。 言うことを無条件に従うという意味ではありません。従いなさい。これは原文を見ると下で元で聞くという意味が含まれています。ですから自分を謙遜にして誰かの元に自分を置いてその人が話す言葉を聞くという意味です。ですから何かいつでも親の言葉を聞く心の準備ができていることを意味します。これは強制的なことではありません。虐待するようなものではありません。従いなさい。私言うことを聞きなさいと、その通りにしなさいと、このように虐待したり強制的にすることではありません。従いなさい。これは耳を傾けてそれに肯定的な反応することを意味します。自発性を持ちます。親の世話の下にいる息子娘たち、彼らは親に従い敬わなければならないです。行動で従い、また敬う態度を持たなければならないです。男と女が結婚した後はこれ以上親の権勢の下にいるわけではありませんが、親に対する尊敬と関心は続けて持っていなければならないです。
親
たちを従う者として子供たちを従う者にする責任を親たちは持っているというのがフォーカスです。エペソ人の手紙6章1節にこれは正しいことだからと言っています。正しいこと、神の御言葉ですから、これは命令だ、ですからこれをちゃんと守りなさいとこう言ってたらいいのに、なぜこれを正しいことだからと言って私たちにこの御言葉をの意味を考える余地を持っています。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。正しい。どの時代も子供が親に従うこと、これは正しいことです。キリシアのユダヤ人社会でも子供が親に従うこと、これは当然視されたことです。正しいことだからと言いました。正しいことに対する社会の基準があります。しかしここで話そうとするのは正しいというこれに対する基準、これは神の標準に基づくものであることです。
이게 옳은이라는 것은 뭔가 마땅히 되어야 되는 거죠.
正しいこと, 그렇게 돼야 그래와 그런 거죠. 아르모노가 본래 아르베키스 같다니 正しくなっていることです.
순종을 하지 않는 것은 옳은
행위가 従わないこと, 그래와
순종하지 않는 것은
行為が 正しくない人です.
말씀의 그 비밀은 뭐냐면은 이것이 바로 옳다는 것은
子供たちが親に従うこと、これは正しいことだ。神がこれを正しいと認められることだ。と言います。正しいこと。
祈
祷されること。正しい義同じ言葉を原文を見ると同じ言葉です。原文を見ると正しいと義同じです。神の基準と社会の基準が別々になって人間の社会はこの基準によってまた人間の神の国は神の基準によってこのように別々になっているわけではありません。神が正しい方だと聖書にたくさん書いてあります。ネーミア9章中3節です。あなたはシナイ山の上に下り、天から彼らと語り、正しい定めと誠の律法、良き掟定と命令を彼らにお与えになりました。正しいと書いてあります。神は正しい方であり、また義です。
詩
編19編8節です。主の戒めは正しくて人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて人の目を明るくする。主の戒めは正しいと言いました。詩編119編75節です。主よ、私はあなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私たちを悩まされたことと知っています。正しい。
文脈上에서는또주께서나를괴롭게하심을성실함으로그충실함으로말미암니다우리가쓰는충실인데자그러므로내가범사의주의법도를
詩編119編128節です。それいえ私はすべてのことについてあなたの戒めを正しいとします。私は偽りの道をことごとく憎みます。ホゼア書14章9節です。知恵ある者は誰か、その人はこれらのことを悟るがよい。悟りある者は誰か、その人はそれらを知るがよい。主の道は平らだ。正しい者はこれを歩み、背く者はこれにつまずく。神は正しいことを行う方です。神の法は正しい義です。
자이거무슨뜻인지모르겠는데요그러면은세상에도옳은일이있고
世の中にも正しいこと、正しいと思われることがあります。じゃあここで神 様が正しいと認められることと、世の中が認める正しい、その基準は何でしょうか。コロサイ人への手紙3章20節です。子供たちよ、すべてのことについて良心に従いなさい。それは主に喜ばれることだからです。主に喜ばれること、これが神の中で正しいと認められることです。エペソ人への手紙5章10節です。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。主に喜ばれること、これが神の中で正しいことです。神が義であると正しいと認められる基準です。主が喜ばれること。神が持っておられる義、これは神のご性質を表します。
새생명을불어넣고저들을살리려는하나님의그계획에맞춘그런저더특정하게끝이뾰족하게있는이목적을행하게하는바로하나님의오르심은의의라고표현합니다우리가의오르의 righteousness 를그러나기본적으로하나님우리가생각하는이런포괄적으로옳은것은기준은하나님이에요
神の中で正しいと認められることのその基準は神です。
자옳은것은또한의로운것이될것입니다옳은것은
正しいこと、義であること、
의미를갖고있는것인데세상에서도인정할수있는보편적인선한
正しいこと、これは世の中でも認識されている普遍的な徳目として正しいものです。そしてそれが神に認められる徳です。正しいこと、その基準は神にあります。正しいこと、これは神の戒めによって与えられたその命令に位置するものが正しいものです。人間の心の中にも親に従うことは正しいことであることを常識的にまた自然的にそれのような考えを持っています。親に対する子供の従い従順、これは当然持つべき道理であることを自然的に人々は知っています。ヨハネの福音書19章26節から27節までです。イエスは母とそばに立っている愛する弟子たちとを見て、母に、あの方、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいますと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分の家に引き取った。
그리하여서유아는그게자기의어머니가됐죠자기어머니로그가평생을섬겼습니다주님의어머니를바로이와같이유대인으로서또는주님은당신의덕을당신의그런계명이항상그권위를유지하고있는당신의법이에요당신의생각이그거예요덕이에요
그러니 主の戒めは正しいです。
世の中の徳、
徳としても現れるのです。子供が親に従わなければならない義務、それは古代世界とくでも当然なことです。パウロの手紙を見ると、親に対する不従順、これは悪い行いだと言いました。ローマ人への手紙1章30節です。そしる者、神を憎む者、人を人と思わぬ者、高ぶる者、大言相語する者、悪事を企む者、親に逆らう者、
世상의덕에비추어서설명을했죠。
これ、この世の中の徳を基準として、このように親に逆らうものは正しくないと言っています。
각사람의옳은양심이바로이런자세가옳고저런자세가아닌것을알고있는데、
それぞれ自分の良心があります。人は良心を持っています。その良心を持っているのに、何が正しい姿勢なのかを知っているのにもかかわらず、これを無視して悪い行いをしてたら、それに対する裁きが与えられます。第2テモテ3章2節です。その時に人々は自分を愛する者、金を愛する者、大言相語する者、不尊な者、神を汚す者、良心に従わない者、感謝することを知らない者、汚れた者、これは神の中でふさわしくないと言っています。主にあって親、良心に従いなさいと言いました。主にあって、子供が親に従うこと、これは主に従うのと同じでなければならないということを強調する表現です。主にあ
って、
キリストに従う、そのような心を持って親に従ういなさいと強調するのです。子供がこのような心を持って親に従うなら、それはキリストに従うのと同じだというのです。主にあって、親は子供たちが従うように、それ従うものになるように教え、また育てなければならないです。親は子供と神の間に立っているのです。親たちは神の管理者たちです。自分の子供たちのために神の代理人的な権利を持った者たちです。子供たちが神を信頼して従うように、そのようなものになるように責任を持って養育しなければならないです。教えなければならないです。親は神の代理人的その権勢を持った者です。
子
供は神が親たちに養育するように、その権勢を与えたのです。コロサイ人の手紙3章20節です。子供たちをすべてのことについて良心に従いなさい、それは主に喜ばれることだからです。主にあって、 これ、この言葉にはまた意味があります。たとえ親なのに悪いことをさせる親、悪い行いをするように子供たちを養育するその親、それには例外になることを知らせます。主にあって子供にあなたが殴られたからあなたも殴りなさい、このように教える親は死の中で不再死を喜ばするものではありません。この世の中で自分の子供が損することを我慢できなくて、それ悪い行いをするように子供に教える親、これも親としての資格がないものです。それで全て その親に従いなさい、それ主にあってと言ったのです。この御言葉はキリストの中にいる親、また子供に与えられる御言葉です。親も子供も主にあって正しいもの、正しい基準を持って行わなければならないです。キリストの中にいる者たちです。それいえ私たちはこの命令をキリストの命令として受けて従わなければならないです。主にあって親に従う子供、また親、キリストとの関係の中にあるとき、お互いに従い合うことができます。その命令に従うことができます。子どもたちに親に従いなさいと、この命令はこの社会の徳目だから、社会的慣習だからではなく、主の御心だから、主の御心、また主の御言葉だから、私たちは従わなければならないです。ハレルヤ。聖霊に満たされたキリスト者の家庭、その家庭が主の御心通りに歩むことです。祈りましょう。私たちはまず神の御心を知らなければならないです。神の御心を知って何が正しいことなのか、その基準は神の中にあることを私たちは覚えて、私たちの家庭が私たちの中で、主の中で正しい家庭になるように、そのため祈りましょう。